2特集安曇野×クラムザッハ次世代がつなぐ絆。
私たちが新たな架け橋にという吹き出しの下にクラムザッハを訪問した高校生8人の写真が掲載されています。
SDGs17 パートナーシップで目標を達成しようの表示があります。交流で生まれた縁を大切につなぎ続けている安曇野と姉妹都市クラムザッハ。この春、高校生8人がクラムザッハを訪問し交流しました。今号ではこれからの交流の架け橋としてこれまでの歩みを受け継ぐ若い力をレポートします。問い合わせ政策経営課電話 71-2401。 架け橋となる若い世代を派遣。雄大なアルプスと豊かな自然が広がる人口約5000人の町、オーストリア共和国チロル州クラムザッハ。安曇野とどこか似た風景と町並みがあるこの町と、旧豊科町が姉妹都市提携を結んだのは今から32年前。安曇野市となった後も互いの町を行き来して、温かい交流が受け継がれてきました。提携から30年の節目を迎えた令和5年、市とクラムザッハは今後の交流について意見を交わし、さらなる発展のためには将来を担う若者たちの交流が必要であるという考えで一致しました。そこで市は高校生を対象にクラムザッハへの派遣者を募集。65人から申し込みがあり、その中から8人の皆さんが本年3月11日から22日にクラムザッハなどオーストリアの都市を訪問しました。
クラムザッハ高校生派遣レポート。まず紙面1ページの上半分にクラムザッハの青空と遠く山並みを背景に派遣された高校生8名の笑顔でピースサインをしている写真があります。そしてそれぞれのレポートには本人の吹き出し付きの写真と内容に応じた写真があります。街で見つけた絆。奥原めぐみさん17歳。姉妹都市の PR の仕方に違いを感じました。街と街の境にあるここからは〇〇という標識。クラムザッハではその表示の下にパートナーシュタットインジャパン安曇野と安曇野が姉妹都市だということが書かれていました。安曇野でもこのような看板を作って広められればいいなと思います。また市役所などに紹介スペースを作ったり、小中学校のオーストリア給食を増やしたりして若い世代に知ってほしいです。看板にも安曇野との絆がと吹き出しがあります。環境に配慮した町、村田美優さん、17歳。町並みの美しさが一番印象的でした。町を歩くと、ゴミ箱が数メートルごとに設置されていて、道路にはゴミが一つも落ちていませんでした。こうしたことから、国全体で歴史や文化、自然環境の保全に高い意識を持って、SDGs に取り組んでいると思いました。また現地の皆さんはみんな顔見知りのように仲が良く、人と人との結びつきが強いと感じました。家族のように迎えてくれたホストファミリーとの別れの日は涙が止まりませんでした。今後はリモートや SNS で互いの魅力を伝えていきたいです。SDGs が浸透している町でした、という吹き出しがあります。感じた暖かさ。水谷俊介さん、17歳。ヨーロッパの自転車免許制度に関心があるため、
アウトドアレジャーが盛んな
クラムザッハでは、どのように自転車を楽しんでいるのか興味がありました。ホストファミリーにそのことを伝えたところ、町をサイクリングする時間を作ってくれ、ホストファミリーの温かさを感じました。今回の訪問で文化や制度は異なっても、人の温かさは共通だと知りました。 住み慣れた場所から出て、初めてわかることもあると思います。もっと若い世代にもぜひ訪れてほしいです。人の温かさはバンコク共通でした、という吹き出しがあります。交流の理想の形、花房桃子さん、17歳。出発前から訪問先での交流の企画を考えましたが、現地では交流しているうちに準備した活動だけでなく、それぞれがその場で交流するようになりました。また、その場で生まれたアイデアの方が、相手から大きな反応が返ってくることも多くありました。そして、その方がその場に混ざり、交流をしている実感が湧きました。現代では SNS を用いた交流もありますが、長い目で見るとそれだけでは不十分であると感じます。私は自身の体を動かして、相手の環境や価値観を肌で感じ、自ら働きかけることが交流の理想だと学びました。自ら行動することで交流を実感、という吹き出しがあります。食で伝える安曇野、井上花子さん、16歳。夕食会では、ホストファミリーや友好会の皆さんに日本の料理を振る舞いました。私はリンゴナポリタンを作りました。現地の皆さんには、甘いリンゴとしょっぱいナポリタンは合わないと思ったけど、美味しかった、と完食してもらいました。クラムザッハの自然や歴史、町の人の優しく気さくな人柄は、クラムザッハをまだ知らない若者に肌で感じてもらいたいものばかり。私も訪問してこの町が大好きになりました。これからは安曇野の若い世代に良さを発信したいです。リンゴナポリタンは現地でも大人気、と吹き出しがあります。多様な価値観に触れて、山本理子さん、16歳。この経験で気づいたことは、言葉や習慣の違いを超えたコミュニケーションの可能性です。表情や身振りで思いを伝え合う中で、互いを理解しようとする気持ちが大切だと学びました。また、クラムザッハの皆さんの環境への配慮や持続可能な生活に触れ、物質的な豊かさだけではない幸せの形を考える機会となりました。今後も今回のような異文化交流を通じて、多様な価値観を受け入れる柔軟さを育てていきたいです。また、相手を尊重する姿勢を忘れず、周囲に温かさを広げられるようになりたいと思います。様々な体験で視野が広がりました、という吹き出しがあります。魅力を伝え合うために、花村豊さん、16歳。特に印象深かったのは、現地の人の温かさです。訪問前は不安でしたが、皆さんの温かい歓迎で安心できました。また、互いの魅力を知り、伝えるために英語でのコミュニケーションは大切だと感じました。最初は慣れない言語で話しかけることに、戸惑いましたが、皆さんが注意深く耳を傾け、丁寧に話してくれて自信が持てました。遠く離れた町に美しい自然や文化、温かい人がいることを知り、交流していることに幸せを感じました。笑顔で迎えてもらい、心が温まりました、という吹き出しがあります。人が気づくつながり、伝道佳林さん、17歳。姉妹都市との交流は、人と人とのつながりによって築かれていることを実感しました。温かく迎えてくれたホストファミリーの笑顔や、過去の交流の思い出を語る地域の皆さんの姿から、安曇野市とのつながりを大切にしていることが分かりました。一方、クラムザッハの若者にとって、安曇野は身近ではないように感じました。このことから、世代を超えて交流を続けるには、 若者同士の文化交流や情報発信が重要だと思います。お互いを知るために若い世代での交流が大切という吹き出しがあります。12日間の活動の様子が14枚の写真とともに掲載されています。1日目から3日目、クラムザッハ到着、ガラス専門学校等を見学。メモ、最初に訪れたのはガラス専門学校。安曇野ガラス工房が開設された翌年の1986年に、旧豊品町の皆さんが訪れ、交流が始まりました。養蜂場を見学。蜂蜜の生産も盛んです。4日目、青少年クラブを訪問。同世代とボードゲームで交流。5日目から6日目、夕食交流会。メモ、友好会の皆さんやホームステイ先のホストファミリーと夕食会で交流。過去の交流の思い出を聞き、友好の深さを実感しました。アコーディオン演奏で温かいもてなし。ラッテンベルクの美しい街並みの写真もあります。ピックアップ。街に溶け込む優しさ。環境に配慮する暮らしが根付いているクラムザッハ。美しい自然や街並みを保つため、家庭でも細かいゴミの分別が習慣になっています。また、何と言っても一番の魅力は、そこに暮らす人の温かさ。訪問した高校生も、現地の皆さんと言葉を交わし、振る舞いや親しみやすさに感銘を受けていました。姉妹都市として交流を深めてきた町には、環境と人に対する優しさが溶け込んでいます。7日目、日本食を振る舞う。ピックアップ。交流を生み出す力。私たちができる交流って何だろう。出発前からその方法を考え、準備を進めました。日本食の振る舞いもその一つ。自分たちの企画を形にしました。現地では、飛び入りで地域のパーティーに参加し、若い世代と積極的に言葉を交わすなど、自ら交流を生み出す力を身につけました。8日目、クラムザッハ役場で記者会見。メモ、地元メディア向けの記者会見に出席。アンドレアス・ガンク町長は、クラムザッハの若者を安曇野へ派遣したいと意欲を見せました。ステファン・シューラー友好会長は、友情は平和と交流への架け橋。友情が育まれれば争いは少なくなると交流の意義を話しました。会見の様子は地元紙にも掲載。9日目から12日目、クラムザッハ出発、ウィーンを経由し安曇野へ。ネクストステージ、交流の継続・発展に向けて。クラムザッハを訪れ、現地の皆さんの暮らしや大切にしている思いに触れたことで、新しい発見や今までにない感覚に出会った高校生の皆さん。互いの文化を伝え合い、育まれてきたこれまでの歩みは、次世代に受け継がれることで、さらに価値を増して、新たな形で発展し続けます。市では、今後も交流の継続と発展のために、魅力を知り、伝え合う機会や、交流の仕組みづくりに取り組んでいきます。チェック。インスタグラムで発信中。もっとクラムザッハの魅力を伝えたいという思いから、派遣された皆さんで、インスタグラムを開設し、情報を発信しています。インスタグラムの二次元コードがあります。ぜひご覧ください。